私一人が考えたこととも思考返事した。D組の他の子で誰かサーカスに行った子はいるのと周さんは増し、この行動に不安を感じさとした。学校では家の人と当番でなければサーカスには行けないようなの。だから今のところ D 組の誰も行った人はいないようなの。多分月中さんの時期にはまだ早すぎるので、みんな縁道の出店と掛け持ちで見に行くつもりをしていると思うわとマシ、この考えを言った。マシコは月中さんまで待てんというわけやと周さんが考えを正すと、それとこれとは話が違うんや。今は斎藤君のことが心配でほっとけないのよとマシ、怖そう言って周さんを真剣な顔で見た。わかった、偉いマシッコにしてお父さんの知ってるいつものマシッコじゃないみたいでびっくりするわと周さんのマシ、この真摯な態度に折れざるを得なかった。次の日曜日サーカス約束したで、ええかと周さんはマシッコに妥協する形で勝負した。うん、ありがとう、お母さんにも後でお父さんから言うといてな、お願いとマシッコは嬉しさから笑顔で両手で仏様の合掌を真似ては周さんを拝んでみせた。次の日曜日は時より強く来た風の吹くとさね、混じりのあいにくの天気だった。お父さん雨音だからね、運動会も遠足も決まって雨に降られるんだもん、しょうがないけどあいあい傘でサーカス行こうと。マシコはまんざらでもない様子だった。お旅ドアに設置されているサーカステントは朝方から降り出した。雨の影響で赤ちゃけ態度合いに変わってた。湖面のテント特有の形状から雨の雫がテントの端でテントを固定しているカーショに軒を作り出して人工的な鳥の役割を果たし、滝のように広場の底面に向かって流れ落ちていた。時折北風が強く吹きつけテント全体を煽っている様子だった。入場券を買いに切符売り場に行く買いまし、こう促した。どうする父さんは入場券を用意している地で待ってるけど、斎藤君に会いに行くのと周さんが言うと、少し待っててほしい、団員さんが暮らしてるって聞いたトレーラーの方に行って斎藤君のこと尋ねてみるとまし、子が言っては自分で何とかするつもりだった。一人で大丈夫、父さんも一緒についていこうかと周さんが助け船を出してみたが、いいのさあそう尋ねるだけなんだからと、マシコは自分の気持ちを正直に伝えた。じゃあ父さんは入り口の前で待ってるからと言われてすぐマシコは振り返り、聞き戸を返しては1台のハカキクの方のトレーラーに向かって歩いていき、トレーラー車の後部ドアに向かって声をかけた。こんにちは誰かいませんかと気恥ずかしさから声がこもって、いつものマシッコらしくなかった。何度も声をかけてみたが何の反応もなかったので、次はドアをノックしてみることにした。二度ノックしたところでトレーラーの中から誰と男この声がして、後部ドアが半分開いたの太い声だったので、てっきり大人の男の人が出てくるものと、一瞬誰かかくなりかけたがドア越しに見えたのは、しばらく休んでいる間に大人びた声帯に声変わりした新座だった。
同じ国の河合です、とマシッコが名乗った。
隣の席の河合さんというなり新座はひょとんとした表情でドアを大きく開けた。びっくりしたとマシコの方も別人28号と言いかけたが、冗談言うのはやめた。何だけ起きても何もなかったんや。心配して損した感じ、ただ引きこもってたってことかと。一方的にマシコが一人ブツブツと言い訳を並べ立てた。心在は何も言えず何も言い返す術もなかった。ここはマシコの独壇場だった。学校を出てこれるよね、短い間でも同じ D 組の仲間になったんだし、まさか訳もなく声変わりのために出てこれないってことにはならないとね。私ってこんなことまでして本当相当なおせっかいでバカみたいとマシ 子は開き直り言った。もう帰ってくれると心在はのとといかすれ声でぼそっと言った。するとのぶ誰か来てるんかとトレーラーの中から女性の声がした。